今朝の説教の結論は、ルカによる福音書第10章の最初の21節の言葉、その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりました。この言葉はその前後を読んでみますと、イエス様の12人の弟子だけではなくて72人の弟子たちをこの伝道に使わして、その72人が帰ってきた時にイエス様に報告をした。イエス様大変素晴らしかったですよっていう報告をしたんですね。自分たちが悪霊にこう追い出すような技をすることができました。まあ有頂天になってイエス様に報告したんですね。その時にイエス様は言われた。確かに私もサタンが稲妻のように天から落ちていくのを見た。しかしそれはあなた方自身の力から出たことではない。私があなた方に病気を癒す権能、力を与えたからだ。むしろあなた方はそのような目に見える技ではなくて、目に見えないあなた方の名前が天に記されていることを喜びなさい。そう教えた。それが本当の喜びだとイエス様は言われた。そしてそれに続けて今日の21節があるんですね。その時というのはそのことであります。その時イエス様が言われた。それがこのイエス様の祈りになっているわけであります。主イエスが父なる神に聖霊による喜びにあふれて祈った。これが21節の言葉であります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえますと、そういうふうに書いています。喜びにあふれてイエス様が祈られたんです。天地の救い主である神様、あなたを褒めたたえますと祈った。まあ、我々もこの褒めたたえるという言葉を使うわけですけれども、この言葉は実は感謝するという、そういうふうにも、例えば文語訳聖書ではこれをですね、こういうふうに訳していました。天地の主なる父よ、我感謝する、私はあなたに感謝しますというふうに文語訳聖書は訳していました。褒めたたえるということは具体的にはどうなんだ。それは神に感謝する、感謝するということである。弟子たちが地上にあってその働きが大変うまく成功したということを感謝しただけではなくて、本当は弟子たちの名前が天に記されていることを感謝したということであります。このことが実は本当に隠れているけれども、目に見えるそういう表面的な働きではないかもしれないけれども、この隠れている事実をイエス様は神に感謝した。これが聖霊によってという言葉によっても表現されております。イエス様の喜びが単なる人間的な喜びではない、それは神の天の喜びであるということを示している。サタンが敗北して病気が癒された、そして神の子の勝利も、すべては実は弟子たちの存在が神によって覚えられている。弟子たちの名前が天の命の書に記されている、そのことを主イエスは父なる神に感謝した。私たちの人生において神を知るということは、 実は神によって私たちの名前が天の命の書に記されている、私たちの存在が神によって記憶されている、覚えられている、そのことを知ること、私たちが神を知るということは、そういう神が私たちを覚えてらっしゃる、私たちの名前を天の書にちゃんと記してくださったということを知ることが神を知るということでありますね。私たちの存在が神に覚えられているということを知ることが、実は神を知るということなんだということであります。それはこれほど大きな喜びはないんだ。弟子たちがいろんな伝道の働きをした、そういうそれでしかも病気がたくさんの人が癒された、そういう目に見えるそういう働き、それよりももっと大きな喜びは、実は私たちの存在が神によって覚えられているということを、主イエスは神に感謝したんだと書いてあるんです。今日の修法に、個人消息の欄を書かなきゃならない事態が今週起こりまして、2名の方々が教会が召されたという、そういうことでありました。このことを お電話をいただきまして、また長老たちにもこのことをメールで知らせたんですけど、本当にこのそういうことを聞いたときに本当に、落ち込むというけでしょうか。ああ本当だね、大変だね。しかし私自身も長老たちもですね、そういうふうな落ち込みを経験したんでありますけれども、私自身は今日の説教を準備するという課題がありました。その中で何が人生の本当の喜びなのか、人生には確かに悲しみや苦しみが存在する、しかしそれはそれ以上に神はキリストにおいて私たちの人生に真実の喜びを用意しておられる。イエス・キリストは聖霊によってここに本当の喜びがあるということを弟子たちに、その喜びの真相を明らかにしてくださった。地上における弟子たちの伝道の活動が成功したといったような、そういう働きをだけではなくて、その根本に神によって私たちの名が覚えられている、私たちの存在が神によって受け止められている、そのことこそが実は本当の人生の真実の喜びなんだということを、イエス・キリストは私たちに明らかにされたのであります。その時まず第一に、今日もご出席でありますが、関純一さんのことを思いました。実際54歳だったかと思います。で、関さんは2016年の12月クリスマスに、この礼拝でこの教会で洗礼を受けられた方でありました。その私たちの解放の中にこういうふうなことを書いて、くださいました。病を得て仕事を休む休職中に、自分はキリスト教への思いが強まり、いくつかの教会を訪れた時、十字架を見て涙が止まらなくなりました。それから神学書を読み漁り、どんどん主への思いが募り、主イエスキリストへの思いが募り、これからの人生主と共に生きたいという思いを強くし、受洗を決意し、 日本橋教会に通い続け、洗礼を受けました。いくつもの聖書の言葉に生きる意味を見出してきましたが、特に思いが強い言葉が、イザヤ書41章10節、恐るるなかれ、我汝と共にあり、驚くなかれ、我汝の神なり、我汝を強くせん、まことに汝を助けん、まことに我が正しき右の手汝を助けん。同じイザヤ書49章の16節も挙げておられます。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを立てる者は速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。これらのイザヤ書の言葉、それを信じて洗礼を受け、それによって関さんは洗礼を受けた後の歩みをしてこられた。恐れることなかれ、まことに私の右の手はあなたを助ける。あなたを私の手のひらの中に刻みつける。まさに今日の聖書と同じでありますね。あなたを刻みつける、あなたの存在を神の手の中に刻みつける、決して忘れることはないという意味ですね。単なる書いたんじゃないんですよ。刻印する、鉄の板に消えないように刻印する、タガネで名前を彫るといったような、そういう言葉でありますね。刻みつけている、神の手の中にその存在が深く刻まれた。じゃあそれが洗礼ということの意味であります。そしてあなたを廃墟とした者は、あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。これは何を意味しているか。私たちの地上の体、それはこの地上を去らねばならない、そういう肉の体であります。しかし主イエスキリストによって私たちは新しい復活の体を主イエスキリストに連なる信仰によって与えられていく。そのことが約束されている。そのことを信じたとき、私は深い平安と慰めが与えられました。関さんはそのようにして生涯を終わりの日まで生きられた。そして主の御国に、主の御元に召されたんだと私は信じるのであります。もうお一人は岡和子さん、今日もご長男いらっしゃってますが、95歳、私たちの教会に2013年イースターに愛媛県新居浜西部教会から転入会されました。そしていつも熱心に礼拝に出席されていました。私たちの教会のティータイムの中で、交わりの会の中で英語聖書に関する学びをすることになったのは岡さんの発言からでありました。父祖が、岡さんの、和子さんの父祖が偉大な英語学者、また教育者であったということもありまして、英会話が趣味の一つであったのであります。でコロナで外出が認められなかったのでありますが、 2021年ですね、本当にこの来られた日のことを覚えておりますが、この11月7日に、このご長男とご一緒にこの礼拝に出席されました。それが最後の礼拝でありましたね。その時この礼拝ではヘブライ人への手紙がこの説教されていた時だったんですね。その時ちょうどその時はこの11章の地上ではよそ者、仮住まいの者、寄留者である我々、そしてイスラエルの歴史においてアブラハムもそういう存在だった。しかし彼らはさらに勝った故郷、アブラハムもこのウルから出発してですね、ハランに来て、そしてというふうに旅を続けた人物でありましたが、さらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望、ふるさとを熱望していた。神は彼らのために都を準備されていたからです。神はこの地上ではよそ者、仮住まいの者、寄留者である我々、みんなそうなんです。持ってるのはこの地上で我々が持ってる市民権は何か、それはこの日本の国なら日本の国という我々今住んでいるところの、国籍はあると思うんです。しかしそれはいずれ去らなきゃならないんじゃないですか。死という市民権、それを我々は本当の意味では持ってるんですよ。それしか持っていないんですよ。そういう私たちのために神はこの天のふるさとを用意していた。神は彼らのために都を準備されていたと書いてありました。お母さんはご主人が今でも健在の101歳、そして一日でも長く主人よりも生きたいと、一日でも長く生きて、仕えていきたいというようなことを言っておられましたが、その願いは残念ながら叶いませんでしたが、信仰によって平安のうちに主イエスと共に聖書の約束する天のふるさとに向かわれたと思うのであります。このようにお二人とも、私どもは今週主の御国に二人をお送りしたのでありますが、しかしお二人とも聖霊による喜び、天に名を記された、記されている、そういう方々であったということを私たちは覚えたいのであります。そしてここにこそ、真実の変わることのない、本当の喜びがあるんだということを、今日イエス・キリストは私たちのために、弟子たちのために、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたに感謝します、そう言われたのであります。神を信じる、あるいはキリストを信じるということは、人間の知恵や人間の知識や人間の賢さによって得られるものではないんですね。そのことを次に書いてますね。このことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。元の聖書を読んでみますと、幼子のようなというのようなという言葉はなくてですね、幼子にと書いてあるんですよ。幼子といったら何なんだ。それは学者や知恵ある者から見るならば取りに足りないものですよね。我々が自分の子供、小さい子供、皆さんご覧になったら、まずは何も経験をしてない小さな子供ですよ。 大人から見るならば、とろに足りないものです。しかし、信仰は、その子供は、親を信じる以外にない、あるいは親の言うことを受け入れる以外にない、そういう存在ですよね。しかし聖書は、キリストは、信仰というのは幼子に示されるものなんだ。賢いものや知恵あるもの、人間の知恵で判断していく、人間の賢さによって、あれ、ああでもない、こうでもないといったような、そういうものに信仰はむしろ問わされてしまう。幼子、まさに何も知らない、受け入れる以外にない、そういうものに信仰は与えられていくもんなんだ。パウロは他の聖書で、それはどうしてか、神の御前に信仰を持ったということを誰も誇ることがないためだと言ってます。私たちは自分に与えられた神を信じるようになったということはですね、人間の力ではないんですよ。人間が自分で努力したんでもないんですよ。神によって与えられたもの、ただそれでしかない。この素直にイエス・キリストを受け入れたもの、それによって私たちは神によって受け入れられて、そして神によって私たちの存在が天に記されていくということが起こったんです。洗礼を受けるということはそういうことですよ。何か人間の力によって我々は洗礼へと向かったんじゃ、人が成就したわけじゃないんですよ。全ては実は神の力によって、それを受け入れたときに私たちは洗礼を受けることができたということであります。神によって掲示されたイエス・キリストを知ることによって初めて知ることができる。しかし私たちはどういうふうにして神様を信じたらいいのか。神様って言っていろんなことを人間は考えやすいですよね。国によっても時代によってもいろんなことを考えます。それぞれに求めてきました。しかしそういう私たちが本当の神様、本当に神を信じることのためにですね、聖書はヨハネ伝1章18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると書いています。人間は勝手に神様を想像します、考えます。ああでもない、こうでもない、いろんなことを考える。そういう私たちのために神様は御子イエス・キリストを送ってくださった。そしてこの方が神を示されたのであると書いています。つまり私たちはイエス・キリストという存在を知るときに、イエス様はどういう方であったかということを知るときに、初めて神というものを知ることができるんだっていう。バプテスマのヨハネがイエス様が来られたときにこう尋ねた、弟子たちを通してこう尋ねた、来たるべき方は、つまりこれは救い主はあなたなのですかとバプテスマのヨハネがイエス様に問うた。その時イエス様はこう答えた、言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。イエス様はこの地上で何をなさったのか、どういう方としてこの地上の生涯を送られたのか、このことを通して 私たちはこの方がただものではない、普通の人ではない、このことをめぐってしかし人々は、なんだあれはヨセフの子ではないか、大工の子ではないかと言ってイエス様を受け入れなかった、そういう人たちもたくさんいます。しかしイエス様はちゃんと言われた。論より証拠ですよね。我々が神のことを考えるときに、人間の拙い頭でいろんなことを考え、信じようとしない。しかしイエス様は証拠を示されてた。目の見えない人が見えるようになり、足の悪い方が歩けるようになり、雷病によって汚れた者たちが清くされ、して死んだ者が生かさ、この蘇らされているといったような、そのいろんな事実、これが福音書の中に書いてあります。そういう一つ一つの出来事を読んでいったときに、この方がどういう方であるかということを知ることができるようになる。それだけではない。イエス様は最後の人生の最後において十字架につけられた。それは人間の罪をあがない許し、人間が神との交わりに生きるようになるために十字架の死を遂げられた。私につまずかないものは幸いである。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。あなたはこのことを信じるかと主イエスは言われた。十字架の出来事、この一つの出来事を取っただけでも、そんなことをする人は誰もいないですよ。ただその一つの目、ただ一つの目的、私たち人間が罪が許されて神との交わりに生きることができるために主イエスは十字架に自らの命を捧げ、贖いの技を全うされた。このようにイエス・キリストによって私たちは真実の神を知らされ、イエス・キリストによって十字架と復活の恵みに素直に預かるとき、私たちは神を信じることができるようになるのであります。神を知らない老苦だけの人生ではなく、イエス様が言われた、疲れている者、すべて重荷を負うて苦労している者は誰でも私のもとに来なさい。そんなことを言ってくれる人がどこにいるんですか。誰でも、国境も人種も性別も年齢も、すべてのものを超えてですね、そういうものではなくて、使えたものはすべて、重荷を負うものはすべて、労苦しているものはすべて私のもとに来なさい。あなた方に本当の平安を与えよう。この主イエスの恵みに素直に主を信じます、信仰なき私を助けてください。それが洗礼です。このような謙遜なもののみが全能の神と主イエス・キリストを信じるものとされていくのであります。そういう恵みを与えられていくのであります。イエス様は今日の34節でこういう言葉を言われました。言っておくが、多くの預言者や王たちは、これは旧約聖書の預言者あるいは王たちは、今あなた方が見ているものを見たかったんだ。弟子たちに言われた。 見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。しかしあなた方はなんと幸いなことはことか、主イエスキリストを見ている、主イエスキリストにお会いしている。まさに弟子たちはこのことがすぐに分かんなかったかもしれない。しかし後に十字架の出来事を経験し、そしてさらによみがえりの出来事を弟子たちが経験していった時に、ああ本当にそうだったということを弟子たちは感謝していったのであります。イエス・キリストを知る人生とはどういうものか。ただ私たちが人生において苦労している、イエス様が私を呼んでくださった、ありがたい、それだけではないんであります。それに終わるんじゃないんです。それは始まりであります。洗礼は始まりです。スタートです。神と共にある人生のスタートですよ。時に洗礼を受けてですね、何にも成長しない人がいますよ。もう洗礼を受けたらもう教会に来なくなっちまいます。時にいるんですよ。それは成長しないですよ。止まっちゃしまいますよ。洗礼は始まりですよ。そこから実は神と共にある人生というものがスタートしていくんだ。イエス・キリストを知る人生はなんと豊かなことか。ヨハネ伝10章にこういう言葉をキリストは言われた。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私たちの人生にこのキリストが共にいてくださる、これを信じるのがキリスト教信仰であります。私たちは自らの罪の許しに預かるだけでなく、神との交わりの中でどこまでも成長していくことができる、そういう恵みを私たちは与えられているんですね。後ろのものを忘れ、前のものに向かって成長していくことができる、そういう恵みがキリストを信じる、神を信じるときに与えられる恵みでありますね。ですから時間がかかりますよ。時間が大事ですよ。皆さんもこの人生が許される日の限りですよね。キリストを信じ、神を信じて霊的な意味での成長を続けていきたいと思うのであります。このエペソ書第3章の17節にこういう言葉があります。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。これはパウロの祈りです。そしてキリストの愛の高さ、深さ、広さ、そのようなものをですね、知っていきなさいと言うんであります。人生のいろんな歩みの中で、楽しいことだけではない、苦しみもある、悲しみもある、しかしそういうことを通して一層私たちはキリストの愛に出し、神の愛にしっかりと立つものとして成長していくことができる。これはなんと素晴らしい私たちの人生ではないかと思いますよ。生きるということはそういう恵みを神様は私たちに用意しておられるんだ。何かその突然ぽっくり死んだ方がいいとか言ってる人がいますけどね、それは人生に対する神様が言うなら冒涜じゃないか。そうじゃない。我々は終わりの日までキリストの愛、神の愛を心から信じて成長していくんですよ。悲しみもそれは豊かな命を私たちに与えるものとなっていく。先ほどキリストが言われたように、羊に命を与え、しかも豊かにあなた方がその命を受けるためであると書いてます。人が経験しないような悲しみを経験なさることも、私たちを本当に意味で霊的な豊かさを私たちに与えてくれるものになっていくんだ。 そう信じて我々は自分に与えた人生を終わりの日までこの神と共に、このキリストと共に歩んでいく。本当に長い人生を歩むということは労苦も絶えないかもしれませんが、しかし同時に神様はこのような恵みを私たちに用意しておられるということであります。天地万物を支配なさっておられる神がイエス・キリストの父であり、同時に信仰によって私たちの父となってくださったことを知る。それがその次の22節以下のところでありますね。神とイエス・キリスト、この父とこの関係、その中に私たちもまた信仰によって神の子供たちとされていく。イエス・キリストを通して神を知ることができる、父なる神を知ることができる、そのような交わりの中に生きることができる。私たちはこの世にあって従って失望落胆することはなくなる。キリストがこう言われた。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。このイエス・キリストが私たちのに天の父なる神をして示してくださった。父なる神とこの御子なるイエス・キリストとを信じて、私たちは愛に満ちた主イエス・キリストと共に、またこの人生をイエス様は人となって歩んでくださいましたよね。人間の悲しみも肉を持ったそういう神としてこの地上を歩んでくださった。人間の悲しみをすべて知っておられる、そういうイエス・キリストを神様は私たちにお与えくださったんだ。この愛に満ちたイエス・キリストとともに、私たちは今週もまたそれぞれに与えられている課題を担って歩んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、今日私どもは聖書の一節を読むことを許されました。また私どもの教会員のお二人をあなたの身元に召されました。どうかこのことを通して私どもは人生の確かな歩みをいよいよ続けることができますように。悲しみの中にあるご遺族の上に、ご家族の上に、あなたの豊かな真実の慰めと喜びとを与えてください。今週一週間の一人一人の戦いをどうか導いてください。思いを尽くし、力を尽くし、全身全霊をもってまた今週の一人一人の人生における戦いをなすことができますように、一人一人に御言葉と御霊の支えをもって導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。